そのままでともに購読詩編第17編の1節から5節までをともに購読いたします。お手元の購読詩編の20ページの下の段、詩編17編1節から次のページの上のちょうど真ん中のあたりまでですね、17編の1節から5節までを購読いたします。主よ、正しい訴えを聞き、祈りに耳を向けてください。見前から私のために裁きを送り出し、あなたは私の心を調べ、火をもって私を試されますが、私の口は人の習いに従うことなく、暴力の道を避けてあなたの道をたどり、賛美歌85番。
Thank you.
お座りください。聖書を読みいたします。
聖書をお読みいたします。最初に旧約聖書ヨブ記42章1節から6節、旧約聖書832ページです。ヨブ記42章1節、ヨブは主に答えていった。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは、その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業をあぎつらっておりました。聞け、私が話す。お前に尋ねる。私に答えてみよ。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。続きまして、新約聖書ルカによる福音書5章の1節から11節まで、後ろの方、新約聖書の109ページです。下の段、ルカによる福音書5章1節から11節。イエスがゲネサトレ湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏した。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に上げ、すべてを捨ててイエスに従った。アーメン。それでは、神様の前に、静まり、心の内にお祈りの準備をしてください。お祈りいたします。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる神様、あなたの大いなる恵みに生かされ、すぐる一週間の歩みを終え、健康を支えられ、 再びあなたの前に聖なる礼拝を捧げることのできる幸いを心から感謝し、皆を賛美いたします。しかしながら、あなたに向かって祈ること、御声に耳を傾けること少なく、不平不満多く、自己中心的で周りの人々に対して思いやる言葉の少なかったことをどうぞお許しください。常にあなたの御心が何であるかと問いながら、あなたに従って歩んでいくことができますように、私たち一人一人をお導きください。今全世界で新型コロナウイルスが蔓延し、私たちは大きな不安の中にあります。このような中で感染してしまった苦しみの中にある人々を覚え、早い回復を祈ります。私たちの不安が一日も早く解消し、元の日常生活が戻ってきますようにと心を静めて祈る日々とさせてください。どうか皆さんのご家族と健康が守られますようにとお祈りいたします。またこの月予定されております東京中会があなたのお守りのうちに行われ、話し合われる一つ一つのあなたから託された事柄があなたの御心にかない、どうかこの一年もあなたと共に歩んでいくことができますように導いてください。今からあなたの御言葉を聞こうとしております。どうか語られる御言葉を私たちが素直に心に受け入れ、御言葉によって内なるものがさらに新たにされ、あなたとの聖なる交わりに預かり、あなたを知らない多くの人々に福音の喜びを伝えていくことができますように、私たち一人一人にその知恵と力と勇気をお与えください。日曜学校の生徒たちが日曜学校ごとに教会で神様の御言葉を聞き続け、神様を信じる信仰が与えられて、地の死を世の光としていくことができますように、その成長をどうかお守りください。日本キリスト教会の中にはまだ多くの無牧の教会や伝道所があります。困難な中にあるそれらの教会伝道所の兄弟姉妹のことを覚えます。どうかあなたの御言葉を必要としているところに一日も早く伝道者が与えられ、そしてまたあなたを信じる人が一人でも多くその群れに加えられますようにとお祈りいたします。新学校に新しい献身者が与えられ、宣教の技がこの日本においてさらに大胆に語られていき、あなたの栄光を表していくことができますように、一人一人そのことを覚え、祈りを合わせていくことができますように、病床にある人々、疲れている人々、心に悩みや生きづらさを覚えている人々に、あなたによる平安と癒しと慰めと、また生きる力をお与えください。私たちに助けを必要としている人々をどうか思い起こさせ、手を差し伸べる愛の勇気を持たせてください。世界の各地で人々が捧げている死の日の礼拝を祝福してください。全世界の人々が神様を崇め礼拝する時が来ますように、またそのことを忍耐強く祈ることができますように、これらの感謝と願い、私たちの尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げ申し上げます。アーメン。
お立ちいただきまして賛美歌259番仙台に住んでいたことがありまして、その頃、友人たちとですね、よく釣りに行ってました。で仙台は意外と、意外とというか、見た通り釣りが盛んでですね、いろんな魚を釣ったことを覚えています。私たちの仲間たちは本当にただの素人集団でしたから、どの魚をどうやって取るのかということを決めて、そしてどこにポイントを絞って取るというものではなくて、それは高度な人がやることですね。私たちがやってたのは、竿を入れたら何が釣れているのかですね。結局こう釣れたものは を釣ろうとしてたんだと思うようにしているという、まあ、そういうあの本当にお粗末な釣りだったんですね。まあ、とは言いながらも、まあ、餌をちょっと変えてみたりですね、このポイントをちょっとずらしてみたりしながら、まあ、何が引っかかってるかなとかね、ここには何がいるか実験してみようとか、そんなような、感じでした。まあ、いろんな魚、例えば、ハゼとかね、ハゼ結構大きくなるんですね、30センチ超えるような大きいハゼがいたり、あとはカレーとかですね、それからアイナメ、アイナメってこっちの方言わないんですかね、あの北海道ではアブラコっていう言い方をしますね、それから東北の方ではネウっていう言い方もする、結構大きくなるようなね、そういうあの魚もいたり、夜中にこう釣るとハモなんかも釣れるんですね。こんななんかヘビみたいな変な釣れたらどうしようって言ったらハモだったっていうね。で食べてみたら骨張ってて、そうあれだったか、こう骨切りをしてですね、なんかすごいお吸い物とか作ってみたとか、まあ、そんなことをこうやっていたわけです。本当に素人の適当な釣りでしたけれども、まあ、意外と釣果が上がって、まあ、面白かったなという、そんなことをこう思い浮かべるわけです。まあ、しかしこう釣りの達人とかと一緒に行くとですね、もう大体もう風の向きとか、今ここでこれが釣れるよとか、あ、向こうに海鳥が出てるねって、魚群がいるねとか大体わかるんですね。海の中をあたかも見たかのように外側から判断をするという、そういう経験則、経験値というものが、まあ、こう出てくると。まあ、今はこう魚群探知機みたいなのがありますから、まあ、大体こう一般人でもそういうものを購入すれば、海の下をこう見ることができるということですけれども、まあ、非常にこう古い時代の漁師さんたちはやはりこう周りからこう経験でこう見ていく、この天気、この温度の時、この気温の時にこうだとか、この潮の流れの時とか、なんかいろいろこうやっぱりあるようですね。まあ、このイエス様の時代、昔の漁師さんたちはやはり経験値によってそういう、こう海、魚が取れるとか取れないとか、やはりそういうことを判断をしていたわけですね。イエス様の十二弟子の一人であるシモンが今日の箇所に出てきます。でこの人はいわゆる、まあ、ペトロと呼ばれる人なのですけれども、先週の箇所からシモンという名前で出てきます。で彼の義理の母が高熱を出したので、イエス様がそれを癒したという、そういうお話でした。でこの流れで今日もまたシモンが出てくるわけですね。で彼はシモンはゲネサレト湖畔の漁師であったと、まあ、海と書かれたりするんですね。ギリシャ語ではガリラヤ湖のことを海っていう言い方をするんですが、まあ、琵琶湖と一緒でですね、滋賀県の人はあれは大人になるまで海だと思い込むっていう話もありますけども、ガリラヤに住んでる人たちもあれを海と呼ぶんですね。しかしまあ言ってみれば湖なわけ でこの湖に住む漁師であって、あのガリラヤ湖をこう、まあ、なりわいにしているというか、そういう地域の漁師であった、それがシモンだったということです。で漁師であったということから判断できるのは、いわゆるこう貧しくもないけども富んでいる人でもないというね、中流階級、中流よりももしかしたらもうちょっと下の方なのかなという感じもしますけれども、いわゆるその当時の人たちの、まあ、普通一般に暮らしすには苦労はしないけれども裕福でもないというような、まあ、そういうぐらいの人たちだったのかなと思います。まあ、彼らはそのプロとして漁師をやっていた、魚を取ることに関しては何でも知っていた、そういう人たちです。取れる魚の種類に応じて網を変えてみたり、場所を変えてみたり、いろいろなことをこう考えていたのでしょう。しかしその日シモンは夜通し苦労して漁に出かけても何も取ることができなかったと書かれています。彼らにとってそれがしばしば起こったことなのか、それとも稀に起こる出来事だったのか、初めてのことだったのか、それは書かれておりません。ただやはり取れなかったということで非常に残念に、がっかりして戻ってきていたということなんでしょう。その道のプロである漁師たちが夜通し働いて取れなかったわけですから、もう彼らにとってももうそれ以上どうすることもできなかった、 それ以上一生懸命やったとしてももうこれ以上の経験則はもうないわけですから、今日は諦めるしかないというのが彼の思いであったわけです。まあ、彼らの結論であったということですね。で、彼らの知恵と知識、そして多くの経験を通して出された結論は、今日はもうやめよう、今日は諦めよう、今日は家に帰りましょうという、それが彼らの結論でした。で、彼らは岸に戻って網を繕って洗っていた。明日、明後日、もう一度漁に出たら今度こそ取れるかもしれないなと思いながら、今日はがっかりだったなと言いながら、まあ網を洗っていたんでしょう。で、そこへ群衆が押し寄せてくるのです。彼らはイエスの話を聞こうとして、イエス様がガリラヤ湖にやってきたのに、もう後からゾロゾロゾロゾロとたくさんの人数がついてきた。イエス様はそこにあった船を2艘見かけます。そしてその1艘の方、つまりシモンが乗っていた方の船に、をご覧になり、そしてシモンの船に乗り込むのです。沖に漕ぎ出してほしいとイエスに言われ、まあ今日はもう仕事もないし網を洗ってるだけだったから、まあいいでしょうという、そういうことなんでしょうかね。シモンはイエスの求めに応じて船を漕ぎ出しました。イエスはそこから岸辺に向かって船の中に座り込みます。座るというのはお話をするという合図ですね。これ前も言いました、街道です。着席をしてから先生は群衆にしゃべるというのが、まあ、その、ユダヤ教的なお話のこうスタイルなわけですね。つまり船の中で座ったということは、イエス様はこれから、まあ、聖書の話、神様のお話をするのだという、そういう、アクションを取るわけです。で、群衆はその話を熱心に聞いていたのでしょう。そして話を終わると、まあ、じゃあ岸に戻れと、戻ってくださいと、まあ、イエス様がそう言うのかと思いきや、シモンにイエス様はこのように言うのです。さらに沖に漕ぎ出し網を下ろして漁をしなさいと、このように言うのです。まあ、シモンの立場になって考えてみると、多少迷惑な話だったように思います。プロの漁師ですから、海に関するあらゆる知識や経験を持っている。素人にあれこれ言われたくない。しかももう網も洗ってきれいにしてる。お皿を洗った後にまたコップを使われるような、そんな気分なのかもしれない。シモンが、まあ、そこでイラッとしたのかどうかは分かりませんけれども、少なくとも自分の経験上、いや、イエス様と、あなたは大変な先生だけれども、あなたに言われたくないと、私たちの経験からすればもう今日は取れないんだと、無理なんだと、そういう心がもしかしたらどこかにあったかもしれないのです。だからこのようにシモンは最初に言います。イエスが網を下ろして漁をしなさいと命じると、シモンは即座に言います。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと。イエス様の命じに対して彼が言ったのは反対の言葉でした。いや、無理ですよ、どんなに言われてもそれは無理ですよと最初は反発するのです。逆に言うと、この言葉にシモンのプライド、シモンの誇りを感じる、漁師としての自負心をこの言葉の中に読み取ることができるんだと思います。まあ、彼があやふやな、もう適当にやってる漁師だったら、ああそうですかって入れたかもしれない。でも彼には確信があった、もう取れないという確信、もうこれ以上無理なんだというプロの自負心があった。だからこのような 反対語を言ったわけです。で、このシモンの気持ち、私たちもなんとなくわかるんじゃないかと思います。私たちはそれなりに、それぞれがそれなりに生きていて、そしてそれなりに何らかの詳しいものを持っている、知識を持っている、それなりの専門なり、自分のやってきた仕事なり、いろいろなものを何か持っている、誰にも負けないという経験や誰にも負けないという知識、技術などがそれぞれに多分おそらく終わりだろうと思うのです。で、それらに対して、部外者からあるいは素人から、あなたこうだよ、あなたこうじゃないのと言われたら、なんかとても嫌な思いをしてしまうということは あると思います。何もわからないのに、 何を言ってんだと、少なからず心がイラッとそういう思いを、憤慨する思いを持つことがあると思います。おそらくシモンも同じように感じたと思うのですけれども、彼は最初は反対していましたが、そこで思いとどまりました。彼はイエスの言葉を受け入れ、このように言うのです。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょうと、このように自分の経験から言えば絶対無理なんだけれども、明らかに魚なんか引っかかるはずがないんだけれども、結果は見えているけれども、しかしあなたの言葉だから、これまでの経験では魚は絶対取れないけれども、あなたが言うからその通りにやってみましょうというイエスの命令に従った。私たちは自分の経験あるいは知識からなかなか抜け出すことができません。自分の中にある世界観であったり価値観、思考の仕方、論理、あるいは道徳、倫理というような、それまで自分を支えてきた何かの思いや常識、生きてきた知恵、知識がそれを私たちを取り囲む、それにある意味がんじがらめになりがちでもあります。その世界の中で生き、その常識の中で自分の価値を見出してきた人生がそれぞれにあるからです。ここは譲れない、ここは絶対に自分は引かないというようなことが必ずある。同時にそれは私たちの人生を支える根幹のようなもので、背骨のようなものだったのかもしれない。揺るぎない芯の部分だったのかもしれない。私は時としてこれによって支えられてきたというものがそれぞれにあるけれども、その自信やその経験が、その知識や経験、新しい知識、新しい感覚を排除するということにもなりかねないと思います。私は漁師だと、誰よりも魚のことは知っている、自分の経験が正しいと思い込むことこそが、その次にある大量のあのこの出来事、時として阻むということが起こりうるのだと。私たち人間が人間として思っている自分の経験によって神の経験を阻むということが起こりうるのだということを今日の箇所が示しています。神を信じるという行為は私たちの経験を超えるのだ、私たちの知識を大きく超えるのだと、そこに神の働かれる技を見ることなのだと、そう言います。しかしお言葉ですからというこの印象的な言葉は、その意味は自らを相対化すること、神様のもとで自分を相対化することだと思います。自分の傲慢や自信や過度のプライドになっていってしまう私たちの経験、知識、しかし神のもとではそれらは全て相対化されていく。自分が絶対であったところから神の絶対の中に行くとき、私たちは自分の罪深さに気づいていくのであります。もっともシモンはこれが絶対化であるとか相対化であるとか、そんなことを考えたわけはありません。単純に言うと彼は素直だったんです。受け入れたんだ、簡単に言うと彼は本当に単純に受け入れたんだという、そういうことです。自分の経験値や知識によらず、単純にそのまま素直に神の言葉に頼んだということです。自分の足りないことや知らないことに鈍感にならずに、いつも人の耳、言葉に、人の声に耳を傾けるという純粋さと、自らを閉ざさずに開くという単純さを持って素直に彼は聞いたのだということです。この後網を下ろしたシモンはありえない収穫を得ました。網が破れそうになり、一艘の船では支えきれず、もう一艘の船でも沈みそうになるぐらいの大量であった。言葉、御言葉に従う奇跡がここに描かれているわけですが、しかしお言葉ですからというこのシモンの告白が、重要であったわけですけれども、しかしシモンがこの大量を生んだわけではないということにも気づかなければなりません。 シモンの心に大きな変化があった。その変化を今日の箇所は述べています。シモンは最初イエス様のことを先生と呼んでいます。しかしこの後シモンは主よとキュリエと言葉を変えているのです。そして主よキュリエと言った後に足元にひれ伏する、つまり拝礼をする、礼拝をするという行為に向けられていく。単純にああイエス様よかったありがとうではなくて、彼は先生という継承から主よという告白へと導かれ、そしてそれは礼拝へとつながっていくということなんです。そしてシモンは罪の告白をします。主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですと、これは預言者イザヤが神の証明を受けたあのイザヤ書6章の出来事を思い起こさせます。イザヤは神の言葉に神の権限を受けこのように言います。災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者と、イザヤはそのようにイザヤ書6章でこのように言います。自分はもうこの神の聖性、神の清らかさにあった途端に自分の汚れによってもう死んでしまうと、そのように告白をするのです。自分の存在の小ささと、そして罪の汚れの深さを自覚するのであります。自分の罪を知るということは人が大きく変化する一大画期にもなります。自らの知恵、経験から離れる、そして自らを罪人であると理解し、その地平に立つとき、すなわちそこに神の相対化が生まれる。神が私たちの神であるということを私たちは気づくことができるのです。4章から続いていたそれまでシモンとだけ呼ばれていた呼び方がここに来てシモン・ペトロと変わっています。これは明らかに意図されてルカが記していることです。それまでは単に一般人としてのシモンであったシメオン、旧約聖書ではシメオンと呼ばれます、あるいは英語ではサイモンと言います。普通の名前です。一般的な普通にどこにでもいる人の名前です。しかしここにはシモン・ペトロというこのペトロの名前が出ることによってルカ福音書は一つの暗示、一つのことを示します。つまり岩だと、この告白こそしかしお言葉ですからというペトロ、すなわち岩、この固い信仰のもとに立つとき、そこに神の恵みが、神の奇跡が、神のなさる技がそこにあるのだとルカ福音書は私たちに伝えているのです。お前はペトロだと、ペトロというのは岩という意味です。固い岩の上に立てと、その信仰のもとに立てと、固くその上に歩めという、そういうことを主はおっしゃっているのだということが言われます。神が召し出していくのは立派な人格者、高級官僚、立派な偉い宗教者ではなかった、高い学識を積んだものでもなかった。主に召し出される基準は今日の御言葉にあるように神の自由な選びによって選ばれたものが、しかしお言葉ですからといって従うもの、神様の言葉の意味を理解はできないけれども、しかしお言葉ですからと言えるその告白を持つもの、そこにルカ福音書は焦点を当てるのです。常識、経験、知識にとらわれるのではなく、このしかしお言葉ですからに私たちは目を留めて歩みたい。そして主に召し出された適任者としてこの礼拝に従って歩みたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人が自らの歩みの中で主と出会い、私たちがそれまで持っていた価値観念、そういうものをすべて超えて神の御目にかなう基準を持って歩むことのできますように、ここに集うすべての者たちがあなたの召しに応えて応答することのできますように、現在の置かれている状況の中は私たちの目には本当に苦しく、 また何が起こっているのかもわからないような状況ではありますけれども、しかしそれは私たちの目においてそうであり、神の目においてはそこに与えられるメッセージがあり、またそこに与えられる仕方があるという、その神の視点に、神の相対化の中に私たちが生きることができますよう、あなたの御言葉により頼んで生きることのできますようお願いをいたします。そしてまたこのような時だからこそ、浦和教会がその宣教の技をいかにして歩み、またいかにしてこの地域に開かれるものがあるのか、そのことを考えて歩むことのできますようお願いをいたします。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌260番の B、信条をお読みいたしましょう。修法の裏ページにありますので、どうぞご覧ください。ニカイア信条。私たちは唯一の神、全能の父、天の地と見えるものと見えないもの、すべての作り主を信じます。私たちは唯一の主、神の一人子イエス・キリストを信じます。主はすべての世に先立って父から生まれ、光からの光、まことの神からのまことの神、作られずして生まれ、父と本質を同じくし、すべてのものはこの方によって作られました。主は私たち人間のため、私たちの救いのために天より下り、聖霊により乙女マリアから肉体を受けて人となり、私たちのためにポンティオ・ピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け葬られ、聖書に従い三日目に復活し、天に昇り、父なる神の右に座しておられます。そして栄光をもって再び来られ、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。その御国は終わることがありません。私たちは聖霊を信じます。主にして命を与える聖霊は、 父と子から出て、父と子と共に礼拝され、崇められ、預言者を通して語られました。また、唯一の聖なる行動の使徒的な教会を信じ、罪の許しのための唯一の洗礼を信じ告白し、死者の復活と来るべき世の命とを待ち望みます。アーメン。お座りください。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、通常行われているものを中心にしておりますが、急遽ですけれども、日曜学校の教師会を短時間で少しやりたいと思いますので、日曜学校教師の方は終わり次第お残りいただければと思います。それから今週の集会ですが、同様に聖書の学びと祈りの会は新型コロナウイルス対策の対応のため午前午後とも4月まで休会といたします。来週ですね、来週の木曜日に定期集会がございますので、それは行う予定となっております。それから下のところですけれども、本日はもともと合同礼拝ということで午後の愛参会も予定されておりましたが中止といたしました。それから下の部分ですね、第69回定期中会開催の変更がありまして、かなり短くするということになっております。それから教会建設85周年を記念し、牧師の説教、要約冊子のような小さい小冊子を作るということになっています。でそのためにワンコイン献金を募っております。ご協力いただける方はお願いをいたします。受付に箱がありますので、どうぞ志のある方はどうぞご協力ください。それから右のところですけれども、定期紹介報告を載せておきました。さまざまな予定の変更等々ございますが、それぞれご覧ください。イースター礼拝に関しては普通に行いますが、イースターエッグの作成は、取りやめとなります。卵の飾り付けですね、イミテーションのものを飾り付けるというような形で少し工夫をしようということになっています。それから合同礼拝、イースターは合同礼拝にいたしますし、また墓地礼拝も行うということにしております。ただその墓地礼拝に関しては、墓前礼拝に関しては体調の悪い方は無理して出席されないようにとご案内して注意を促すというようなことにしております。また後で少し説明をしたいと思いますが、以上でございます。それでは献金と感謝。
天の父なる神様、 今日もこうしてあなたに招かれ礼拝を守ることができます恵みを感謝いたします。私たちは自分の知恵や知識や経験によって全てを判断し、そして自分の力で動いてしまおうとするものですけれども、どうかあなたの御言葉に耳を傾け、幼子のように心を開き受け入れることができますように、私たち一人一人をそのように強めてください。今世界中は困難な中にいます。どうか神様、特に弱い人たち、小さい人たちをあなたがお守りください。そしてこの困難をな時にこそ祈りを持って、私たちは静かにあなたの御言葉に耳を傾けることができますようにお守りください。ここに愛と献身の印としてお捧げをいたしました。どうかあなたの御用のためにお使いください。このお祈りを主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。共に主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠540番。願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが回収一同とともに常しえにあらんことを。アーメン。ください。
はい、おはようございます。はい、いくつかですね、イースター関係の関連のことでいくつか変更点あったりもしますので、どうぞちょっとね、見ていただければと思いますけれども、墓地礼拝、墓前礼拝そのまま普通に行いたいと思います。イースター礼拝、今のところ聖餐式等は一応お休みということを、中止ということにはしております。ただ、合同礼拝として子どもと大人の合同礼拝にで行う予定になっております。 はい、それぞれお覚えください。その他何か、あれですね、細かな新型コロナウイルス関連のことでいろいろと中止になっていることは多いと思いますけれども、カトリック教会ではミサをお休みということにしてますね。で、2週間3週間はこうミサをお休みと言ってますけど、まあ、あんまり細かいこと言うのはあれですけど、ミサと礼拝って違うんですね。全く違う。カトリックで礼拝のことをミサと呼ぶんじゃないんですね。ミサっていうのは聖体配慮をするという聖餐式なんですよ。だからカトリックでは聖餐式をすることが礼拝なんですね。でもプロテスタントは聖餐式と御言葉を聞くということを別にしてるんですよね。そういう捉え方をしているので、聖餐式をしないけれども礼拝があるということは礼拝的に行い得る出来事なんです。でもカトリックの場合だと聖餐式をしないと礼拝がもうすでに成り立たないということで中止ということがあり得るということで、そこでまあ教派の違いというかね、そういうものが生まれてきているんだと思います。だからまあ我々その聖餐式なくなるというのは非常に残念だし、他の日記の教会でも聖餐式はやめたくないって言って頑固に反対されたっていうところもあるんですけどもね。だけどもまあ、少しはここは柔軟にね、安息日は、イエス・キリストこそがね安息日の主なんだっていうようなね、ことをこう柔軟に捉えて、いきたいなというように思っています。はい、なので、まあ、ちょっと変更点まだまだ続くと思いますけれども、礼拝はね今のところやり続けるつもりですので、ただまあ皆さん今日も何人かお休みしてます。何人かというかかなり先週より10人ちょっとぐらい少ないと思いますけど、それぞれのご判断してください。コロナに負けたら神様に怒られるってあんまり考えないでね、ご自身神様に与えられた健康を守ることも神様の応答の一つだと思ってね、大事にそれもね考えて、少しでも心配不安があったらお休みをするという勇気をね持って、また大丈夫だと思ったらまた来てほしいと思います。なるべくね早い収束をお祈りしていますので、皆さんも共にご加藤いただければと思います。はい、その他何かございますか。よろしいですか。では以上です。